さんこんにちは。6月1日木曜日、ようこそ視聴室への時間です。毎月第1木曜日のこの時間は、蟹市の富田茂樹市長を直接お尋ねしてお話を伺っています。では早速参りましょう。市長、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ここ蟹市内なんですが、多くの古墳がありますよね。そして戦国時代の山城の跡が残るなど、歴史を感じることのできる場所が多くあります。さあ、今回は歴史のお話ということで、その中でも特に蟹市東部のくくりはとても歴史がある地域だとお伺いしてきました。
そうですね、蟹市そのものもね、古い歴史があるんですけども、特に蟹市の中でもこのくくりの地域はね、古代から脈々と続いてきた歴史を感じることのできるところなんですね。
そこで今回は、歴史ロマン感じるくくりへと題して、市長にお話を伺っていきます。お願いいたします。
はい、お願いします。まずね、くくりという地名ですよね。
はい、
もうくくりって地名そのものがね、なんか意味がある、由緒ありそうなね、はい、そんな名前だと思うんですけども、1340年前、飛鳥時代にまでね、その名前は遡ることができるんですね。
そうですね。
当時の飛鳥の遺跡からですね、出てきた木簡、木のね、肉だなんですけど、
はい、
これに蟹氷くくりの里からね、朝廷にお米が差し出されたと書いてあるんですね。
はい、
ですから西暦でいうと677年ということですから、そんな前からカニという名前とかね、くくりで、くくりに至ってはその字も一緒の字が書いてあってね。
そうなんですね。
そうそう。そしてさらにその朝廷にね、お米を、納めるというね、とても美味しいお米だったんでしょうね。
そんな感じがしますよね。
そういうことがわかる、本当に古い歴史があるんですね。
そんな証拠が残っていたということも明らかになっているんですね。それほど昔からこの地では生活をしていた人々がいた、そういうことなんですよね。
特にね、8世紀に日本の最初の歴史書と言われるね、日本書紀というのが書かれてるんですけども、
はい、
そこに慶光と、ね、4年の春の城というところにね、
はい、
くくりの宮という物語が書かれてるんですね。
慶光天皇ですね。はい、私も分かりますよ。日本書紀、学生の時に習った記憶がありますし、その有名な日本書紀の中にこのくくりの地名が出てくる、これは非常に感激しますね。先ほど木簡に漢字でくくりと書かれていたと市長がおっしゃいましたが、こうラジオを聞いている方、字が想像できないかもしれませんので、ちょっと解説しましょう。このくくりと地名、変わった響きで印象的ですよね。現在は久しいという漢字に、こうカタカナののとまをくっつけたように見えるのまと呼ばれる、この繰り返しの記号ですね。そして利益の利、くくり、この3文字で表記されています。木簡にもこの漢字が書かれていたんですよね。
そうですね。
そして、今市長がおっしゃった日本書紀、ここに登場するくくりは、日本書紀の中では三髄に永遠の A という一文字でくくりと読ませているんです。さあ、さて、今私の手元には、一足早く広報課に6月号に掲載する毎月市長が書かれている、ようこそ市長室へのページが用意されています。おや、このようこそ市長室へ、いつもとちょっと違う気がします。
そうですね、毎年1回ね、空想シリーズということで、私が蟹市のね、ゆかりのある歴史上の人物の物語をね、勝手に、解釈をつけて書いてる、今回で5回目ということですね。
はい、もう5回目になったこのシリーズ、今回はこのくくりの宮のお話をもとに、市長が空想を巡らせて筆を取られたんですね。
そうですね、実際の物語はね、美濃に慶光天皇が来られて、
はい、
その時に蟹氷のくくりにね、乙姫という非常に美しい姫様がおられるということで、慶光天皇がね、その娘と結婚したいということで、くくりへ来たんですね。でも乙姫は身を隠したんで、何とか会いたいということで、乙姫のお父様がね、天皇のために建てた くくりの宮、先ほどおっしゃった山水に永遠の永というくくりの宮に池を作ってね、
はい、
そこにとても綺麗な鯉を泳がしたんですね。で乙姫がその鯉を見に来たところを天皇がお召しになって妃になってほしいというふうに言ったんだけれども、乙姫には入姫というねお姉さんがいるということで、お姉さんより先に結婚するわけにいかないということで、天皇陛下に申し上げて、天皇はそれを引き受け入れて、乙姫の姉の入姫と結婚したと。そして、入姫との間に七男六女を設けたという話ですね。話はそういう話なんですけども、
はい、
まあ、私はそれをあの姉の入姫を主人公にしてね、今回空想をあの書かさせていただきました。
私も読ませていただきました。乙姫、失礼しました、入姫様の一人称で書かれているお話なんですよね。こうなんだか叶わぬ恋の話という印象でとても切なくなりました、
まあ日本書紀なんでね、どこまでが事実かどうかはねなかなか難しいところなんですけれども、あの私としてはあの、まあ、切ない恋の物語なんだけれども、入姫も乙姫も天皇もね、それぞれハッピーになったと、いうイメージが残るようなね、あの物語に変えたんですけどね、まあ、あのいずれにしても日本書紀の物語の中でね、乙姫の父が天皇のために建てたくくりの宮がその今のくくりに残っていると、そこにあったということはとてもあのロマンチックですね。
そうですね。あ、市長、今でもこのくくりの宮というのは残っているんですか？
まあ、残ってるというか、あの建物そのものはないんですけれども、
はい、
あのここにあったよというその記念碑が建てられてあって、まあ、あの ここだろうというふうに、はい、あのされてるんですね。
なるほど、そこの場所を訪れることもできるということなんですね。さあ、このお話を聞いて実際にその場所を訪れたら、くくりの宮はどんな建物だったろうですとか、入姫様どんな女性だったんだろうといった想像が膨らむでしょうね。
あのこの物語はね、あの当時の人たちにとってもとってもあの魅力的なね、ロマンチックな物語だったと思うんですよね。したがってその物語を題材にした歌がね、あの万葉集や鎌倉時代後期に作られた四川和歌集のね富木集というのにもね、読まれてるということで、
や
っぱりあの今読んでもねなかなか素敵な物語ですけども、当時もとてもあの評判になった物語なんでしょうね。あのいずれにしてもね、日本書紀にくくりの物語に出るというのは、天皇とねくくりがそんな時代から結びつきがあった。あの入姫乙姫もそのお父さんもね、天皇の皇太子なんで、もともとそういう方が住むねあの土地だということでね、あのそれも大変意味があることだと思うんですね、で日本書紀に出てくるくくりの宮ってのはどこにあるか分からなかったけれども、あの最初にお話したね木簡が出てきて、あ、蟹群蟹氷くくりのことだと、いうことが分かったんですね。
そうだったんですよね。さて市長、このくくりはこれだけではないんですよね。
そうですね、まあ、くくりといえば美濃桃山島の聖地、まあ、これはあのなしには語れないんでね、美濃桃山島っていうのは安土桃山時代、織田信長から豊臣秀吉の時代に日本の最高レベルのね陶器ということで一世を風靡したんですね。あの日本で作られた茶碗は2つだけが国宝に指定されてるんですけど、そのうちの一つの宇野花垣というのはここで、作られたというふうにされてるんですね。あの素晴らしい茶碗ですし、単なる茶碗ということじゃなくて、当時はそれを持つことがね、その持ってる人の地位というかね力を示すシンボルというふうにされたんですね、
代々受け継がれていくほどのものでしたもんね、さあ焼き物といいますと瀬戸なども思い浮かびますが、安土桃山時代この辺りがまさに焼き物の産地だったわけですね。
そうですね、今の美濃桃山島の篠とか瀬戸黒っていうのは、まあ、名前も瀬戸黒っていうよりね、瀬戸で焼かれたものだというふうにずっと歴史上なったんですね、でそれをあの荒川にあの人間国宝の荒川東蔵さんが実際に篠を見て、この図柄はね 摂じゃなくて美濃じゃないかということを思われて、あのくくりのいろんなところをね、あの探したんですね、
はい、
そして同じあの400年前のね志野の陶片にその竹の子の絵のね、同じ絵が描かれている陶片を見つけたんで、
はい、
それでその美濃木綿元っていうのはあの瀬戸ではなくてくくりで焼かれたんだと、はい、いうことが証明されたんですね。
すごい発見だったんですよね、
さらにあの荒川豊造さんはその美濃木綿元氏の瀬戸黒を、ね、再現しようということで、
はい、
この発見したところにあの陶房を構えてね、あの制作されて素晴らしい作品をねあの再現して世に出したんですね、
はい、
で豊造資料館と合わせてこの豊造さんの暮らしておられた居宅からあの工房からね、平成25年に寄付いただいて、
はい、
でそれまであの謎に包まれていた日本の歴史を変えた、うん、陶器の歴史を変えたって言われるねこの地の発掘をして、
はい、
あのいろんなことを分かってきまして、その後荒川豊造先生が作陶活動をされた当時のイメージを、まあ、再現したいということで整備に進めてきましたけれども、いよいよ完成しまして4月28日から一般公開をしました、5月7日まで特別公開ということでしてきたんですけども、延べ2366人というね多くの方に来ていただきました。
大変な反響がありましたね。
そうですね、まあ私としてはね大観光地というよりは、やっぱり日本が誇るねその芸術あるいはものづくりというのをね、それがどういうところで生まれたのかっていうのをね実感してほしいという思いで、
はい、
非常に来られた方もね、物静かに小鳥のさえずりを聞いたり、小川のせせらぎを聞きながらその再現された豊造資料館散策してね、何か芸術あるいはものづくりのねパワースポットみたいなエネルギーをね、
はい、
感じられたんじゃないかなというふうに思いますね。
やはり現地に行くと五感で感じることができますから ね、 ぜひ皆様もここに行かれて、美濃桃山塔がまさにここで作られたという歴史、そしてその復興に尽力した豊造さんの芸術文化を感じていただければと思います。
そうですね、それとちょうど同じ戦国時代のね、
はい、
山城の跡、くくり城址ですね、くくり城跡、
はい、
そういうのが ありましてね、それもあの市民の皆さんのボランティアでくくり城跡白森隊というのを組織していただいて、きれいに整備されてるんですね、そのおかげでもう城郭ファンにはたまらないと思うんですけど、当時のね城の作りが見られるということで、合わせてその歴史を知る講座とかイベントを開催したり、それからくくり城の城主だったくくり悪五郎のグッズを制作するというようなね、はい、精力的に活動していただいています。
昨年くくり城跡で行われた春風亭昇太さんも参加したイベント、これは大変盛り上がったとお聞きしています。地域の方々によってきれいに整備されているということなので、こちらも足を運びやすそうですね。
そうですね、またねこのくくりの地域は江戸時代にはね有名な千村家が治めてたんですね、はい、まあ、千村家の城下町ということで、千村家は関ヶ原の合戦でね、
はい、
大変功績があったということで四千石の旗本になったんですね、でこの千村家というのは非常に学問がねいろんな学問に秀でていて、
はい、
和歌ね漢学国学ね、優れた方が代々出てるんですね。さらに家臣にもね、
はい、
非常に素晴らしい方々がたくさんおられて、もちろん江戸幕府ともね、
はい、
尾張ともね、さらには私は京都ともね朝廷ともやっぱり人脈があったんじゃないかと、うん、先ほどの美濃桃山塔も、
はい、
素晴らしい芸術的な作品が作られたり、それが全国にね渡っていったっていうのも、
はい、
こういう当時を治める城に力があってかつ文化とか芸術にね広い見識を持った方がねいたということも大きいんじゃないかと思うんですね。
そうですね、
でこの家臣の中にもね薬学とか医学で、
はい、
素晴らしい 成果を出している浅井家とかね、から尾張藩の御殿院になった西山家とかね、それから以前ベビーブックね、を作った海老絹子さんの紹介したんですけども、その海老家ですね、そういう金井地域の文化史に足跡を残した人物がね、このくくりの地でたくさん生まれて活躍されてるんですね。
今のくくりを形成する重要な人物がこんなにたくさんいたと、脈々とつながってきているということに今とっても驚いています。
そうですね、
今回のお話を伺って、くくりは本当に歴史の魅力あふれる地域だなと感じました。
そうですね、古代から現代までの歴史がね、実際に本物のね歴史遺産を見ながら感じながらね訪れることができる、美濃宮本の聖地とか城跡とかね、さらにはあのくくりの宮とか、くくりの町並みそのものもね、歴史を感じることができますし、それから岩をね、岩や石を積み上げて、築く日本初のロックフィルダムといわれる、あの小淵ダムというのも、あの近所にありますしね、ぜひあのこう経ルートにも指定されてますので、古代からね戦国時代、そして現代のね歴史に思いを馳せながら散策していただきたいと思いますね。
そうですね、ぜひ多くの方にご自身の足で歩いてここくくりの魅力を体験していただきたいなと思います。また地域の方々には次の世代へも歴史や伝統文化を語り伝えていただきたいなと今回感じました。市長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ようこそ市長室へ。今回は歴史ロマンを感じるくくりへと題して、蟹市の富田茂樹市長にお話を伺いました。毎週木曜日のこの時間は蟹市政情報番組をお届けしています。次回もどうぞお楽しみにお待ちください。